さあ、それでは早速ですが、白井勝海先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これまで、はい、白井先生には津軽三味線について、また三味線の歴史などお伺いしてきましたけれども、はい、また始祖の仁田坊という方についても触れていただいたりしました。さまざまお話伺ってきましたけれども、はい、今日はどういったお話をお伺いできるんですか？
今日はですね、その津軽のですね、歴史、その歴史というものは、まあ、共作の歴史でもありね、
はい、
そして子供たちの間引きの歴史でもあったと、はい、そんなような話をちょっと聞いていただきたいなと思います。
子供たちの間引きというと、ちょっとどういったことなのかというね、共作、また間引き、はい、まあ、そうしたことが行われていたということなんですが、どういったその歴史の中の1ページなのかということを今日はお伺いしたいと思います。では早速ですが、先生の語りからお願いいたします。
語りでもって、そのまず聞いていただきたいと思います。
津軽は共作の歴史であったと言われている。30年に1小共作、60年には1大共作という伝説があった。その共作の歴史の中に4大共作があったが、共作には多くの合社が出ている。青森県農業試験場60年史に掲載されている津軽共作年表によれば、安永の2年共作、死人山となす、元禄共作7万人、天保共作8万人、天明共作4万5千人などの合社を出している。明治に入っても明治2年と3年の連続共作、そして明治35年から大正2年までの12年間に4回もの大冷害に襲われている。津軽の百姓たちは過去何百年という長い歴史を、生きるか死ぬかという境遇をさまよい、そこをくぐり抜ける偶然を得た者だけが生き残ってきたのである。このように度重なる凶作に誘引した悪しき慣習が生まれた。三次制限である。宝暦年間の津軽の人口は22万人余り、そして幕末までの約100年間はほとんど人口も増えず22万人台であった。このように人口が一定していたのは共作時の餓死によるものもあるが、それよりも子供は男2人女1人にするという暗黙の三次制限によるものであった。しかし半世時代には受胎調整の方法はなく、不運にも生まれてきてしまった赤子に対しては仕方なく間引きという手段が取られたのである。間引きとは、荒れた赤子の呼吸を止めて殺すことで、津軽では潰すと言った。この間引きは明治の中頃まで内密に行われていたのである。
白井先生、ありがとうございます。はい、今のお話を聞いてちょっと恐ろしくなりましたけれども、12年間に4回もの大冷害、もともと寒い地方でありますが、はい、それでも本当に寒くなった冷たい大冷害、大冷害、本当に厳しい風土だったんですね。
そうですね。で、特にお米の場合にはですね、
はい、
その寒さには非常に弱いわけなんですけども、そういった冷害っていうものが一番やっぱり、凶作のまあ原因になってるわけですね。
そうすると作物が取れない、育たないということで、凶作によって、まあ、食べられない人たち、餓死者が今お伺いしましたら7万人8万人ですとか、何万人というほどの餓死者が出るという恐ろしい食糧難だったわけですね。で、 そのために、三次制限とおっしゃいましたが、これは生まれてきた子供を制限するということですか。
結局その人口が増えてもですね、定期的にこういうその凶作がまあ襲ってきてですね、死んでいく人がやっぱりいるわけです、だから食べ物がなくなってしまうわけですね、
はい、
だからその男での必要な、まあ、仕事があるわけですから、
はい、
男がまず2人は確保しておく、そして、女の子は1人と、まあ、それ以上は作らないというふうなね、
はい、
まあ、これは昔はですね、その奈良山武士公ですか、あの話なんかにもあるんですけども、その年を取ったら、そのお山下帰るんだと、ありましたですね、
お年寄りがお山下に、ですね、連れて行かれてしまうと、
結局はもう食べる量がその土地の中では決まってしまうと、まあ、今見たくその、いろいろ人が動いたりとか、そのよその方からたくさん
海外から輸入したりとか便利にできることではないですね。
ないですから、自然とその土地で生産できる石高によって、もう人口は決まってしまうと、いうことなんですね。
で、間引きというね、人のこう命を間引きするという、そういう言葉が出てきましたけれども、そうせざるを得なかったということで、その当時の人たちはどんな思いだったんでしょうか。
やっぱりその子供をね、潰さなければならないという思いというのは、本当に辛いものがあったと思うんです。東北の方では昔からこけしってね、盛んに作られてましたけども、こけしっていうのはその子を消すという意味がありまして、
そうなんです。
その自分の間引いた子供の身代わりとして、そういったものを作って供養するというね、そういうものもあったわけですけども、
じゃあ単にこう民芸品でお土産品ということではなく、遡るとそうした思い歴史もあったわけですね、
そして津軽では今度逆にそういう子供たちをその愛おしむ心情から、定期的にその子どもたちのその間引いた子たち の供養をするために、地蔵庫というものが開かれて、
お地蔵さん、
そしてそのまあ子どもたちを偲んだというかね、その定期的に開かれて、そこでもっていろいろこうまあ思いをこう至らせるっていうかね、子どもたちに。そういうところが盛んにこう作られるわけですね。
ではそうした受け継がれている行事であったりということにも、その当時から続いていたこと、またその当時の人々の思いが、そこに反映されているわけですね、まあ、しかしながら悲しい歴史をね知ってしまったという感じなんですが驚きです。ではその続きの語りお願いしたいと思います。
当然のことであるが、人々は我が子を手にかけなければならない悲しみや罪の意識から殺された赤子の供養をするのであった。この死者を愛おしむ心情が地蔵信仰を生み、やがて津軽最大の霊場西の河原の地蔵尊が北津軽郡金木神殿の川倉に形成された。この川倉地蔵の大祭には津軽全域から多くの参拝客が集まり、境内のあちこちでは母様の供養三味線や死者との口寄せをするいたこおろしなどが行われていた。特に文化文政時代からは急激に参拝客が増えたと伝えられている。このように定期的に開かれる縁日は母様たちの格好の稼ぎ場所でもあった。ここに集まる村人たちは貧しき上にやむえず犯した潰しのたたりの恐れや自責の念、そして運命の悲しさや凶作の不安などさまざまな思いに苦悩しているのである。こうした村人たちのやるせない思いは、王様が引く 激しくも哀切に満ちた三味線の音によって癒され、ひとときではあるが精神的解放を受け慰められるのであった。そして村人たちは鬱積した悲しみを可憐ばかりの涙で洗い流し、再び過酷なシャバ世界へ立ち向かってゆくのである。同国は生きる証であり、開き直りの強さと障害を乗り越える勇気を与えてくれるのであった。津軽三味線は綺麗な造花であってはならない。常に若々しく生命感に満ちた聖歌でなければならない。母様たちの苦労を思い、歴史を忍び、先達の御霊に合唱する心根より、そのバチ音は発せられるのである。
ありがとうございます。なんだかその世界のことを、またこの時代のことを思うとね、はい、本当にこう心がギュッとする思いがしますね。
はい、
はい、知ることによって、またいろいろな命、今あることをありがたく思えるようになります ね、は
い、そうですね。このやっぱりこういう歴史を知ることによってですね、
はい、
その三味線の音色が本当にこうなんかこう叫びのようにも聞こえてくるんですよね。で、あの三味線の津軽三味線の音色が本当にこう魂に訴えるっていうか、魂にジーンとこうわけもなく本当にストレートにドーンとこう入り込んでくる、
はい、
まあ、そこにはこういったやっぱり物語、まあ、があったんだということ、やはりこれを僕はね伝えていきたいなと思ってるんですよ。
はい、
ただ単なる演奏だけでなくね、
うんうんうん、
こういったその歴史というものを伝えることが供養になるというふうに思ってるんですね、
はい、なるほどね、はい、ありがとうございます。今日は、共作と間引きの歴史ということでお伺いをいたしました。
はい、
さあそれではここで、はい、今回の格言です。
はい、
今日の格言は白井先生、どんな格言でしょうか。
奥義ということはですね、言葉にすると矛盾する。はい、奥義は言葉にすると矛盾すると、こういう格言です。
これはどのように解釈したらいいのでしょうか。はい、あのこれ全くわかりません。
これは私も実際にその三味線の演奏をしてですね、
はい、
その三味線の演奏の中からこの言葉というものが生まれてきたわけです。
はい、
で今日はちょっとまあ実際三味線持ってきてますので、はい、ここでこう実際にねこう弾いてみていただきたいなと。なるほどなと思う。
あ、そうですか。
実際見てもらうとなるほどなと思います。滑らかに粘っこくと。この、うん、弾き方はまずギックシャクギックシャク、そして滑らかに粘っこく。
はい、
例えばこれね、ここの中入ってますか。このところ、このギックシャクギックシャク、こんな滑らか、ほんで最後のところはタラーと、ここのところが粘っこくなんですよ。ね、
はい、
だからギクシャクで土地を滑らかにしてこう粘っこくと、これみんな入ってるんですよ。
おお、
これはい、このところね、
面白いですね。
ね、
ぎくしゃくぎくしゃくしておいで、滑らかにやっておいで、最後にこうね、ばっこ。
なんかその変化に吸い込まれていきそうになりますね。
だからその相反する言葉概念を表現するんです。
はい、
そういうふうな
感じなんですね。その音色にもいろんな表現方法があるわけですね。こうバチさばきですとか指の動きを見れても本当に引きつけられます。
止めて止めて、押さえて押さえて、そして流れるように弾くと。
その瞬間の音とかお姿を見てこう、はい、ハッとねもう吸い込まれ引きつけられ、はい、魂にその止まった瞬間に刺さっていくような、
そう、ね、
そういう気持ちにさせられましたね。それこそこう、奥義は言葉にすると矛盾する、もう見て体感してと音を聞いて、
はい、
ということなのですね。
はい
はい、あの先生のこうした格言 毎回お届けしているんですが、また白井勝文先生で検索していただくとですね、はい、先生の言葉も様々載っていますので、ね、はい、
はい、
ありがとうございます。さあ先生、先生から講座の紹介があるということですが、
今月のですね、13日の日曜日なんですけども、はい、パルシェコ、
はい、
SBS 学園パルシェコでもってですね、10時から津軽三味線の魅力ということで、演奏と、そして先ほどのその語りとかですね、まだ他にもありますけども、はい、演奏と語りでもって、10時から45分。そして、第2部は今度はですね、11時からなんですけども、今度は弾き語りの世界です。
はい、
これは清水次郎長のですね、勧林丸事件、
うん、
次郎長と勧林丸事件という、この、これはもう物語ですけども、
はい、
弾き語りをやります。
はい。はい、こちらは1日講座ということですね。
で、
はい、
料金の方はワンコインということで、各講座500円ということになってますので。
はい。ではこの機会にぜひですね、間近で先生の音色、また津軽三味線の魅力に触れていただきたいですね。
ぜひとも来ていただければと思います。
はい、3月13日日曜日です。SBS 学園1日講座、ぜひ、
パルシェの7階でやります。
はい、ぜひお出かけください。今日のカコマルの魂、お話と演奏は三味線の神白井勝文先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。